ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
で2人な
ん？おますね。
なんで誰も来へんの？
残り2人はどちらに行かれたんですか？
正月明けたらなんで来へんの？
第 2弾ですかね、年明け。
年明け2回目やね、収録はね。
そうですね、収録自体。はい。
どうなってんの？このまま減っていくの？
このまま自然消滅的なことですか？
やばいよね。
やばいですね。
おお。どうすんの？
誰かこう助っ人的な存在がいるのかなと。
ああ、そういうこと
じゃないですか。
ああ、なるほどなるほど、いいふりやね。まあそんなふりとは関係なく、はい、今日はゲスト、
お、
はい、久しぶりのゲストを来ていただいてるんですよ。しかも、
はい、
カルちゃんのようなプロレス好きとかじゃなくて、はい、もうちょっと内部の人、
内部の人、
はい、にお越しいただいてます。
はい、
はい、さて誰でしょうかっていうのは、まあ、CM の後にしましょうか。
あ
じゃあそういうわけで、
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで、
はい、
ゲスト、
はい、
内部の人。
内部、
どんな人？内部の人、イメージ、イメージ。
昔の新日本の長嶋の親父さんとか。
営業の方、
営業の方的な。賠償専務とか。
あそれはすごいけどな、なんか
そこらちょっとディープすぎますね、ちょっと。
内部、内部、内部、
内部、
うん、
スタッフさんとかだった
ら、スタッフさん、リング組み立ててる人とか。
そうですね。
あ
リング設営とか。
あそんな人じゃないです。もうちょっと、はい、もうちょっと真ん中の人やな。
真ん中、
うん、
真ん中。
はい、というわけで、
はい、
はい、今日のゲストは、
はい、こんばんは、プロレスリングアンサーのビリーケンキッドです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
というわけで、レスラーです。はい、中の人です。本物の人です。はい、ビリケンキッドさんにお越しいただきました。
はい、
突然やね。
突然ですね。
そう、なんでこんなことになったんやっていうとこから説明せなあかんねんけどね。
はい、なんで僕はここにいるんですか？
そう、なんでこんなところにいるのかという話なんですよ。もともと僕が、三田市の商工会青年部っていうところに昔入ってて、OB なんですよ。で、他 の近隣の商工会の青年部の子も当然知ってるんやけ ど、
なるほど。
その中で川西市さんだから何分ぐらい、はい、20分ぐらいかな。
いやいやいや、時間ぐらいかかりましたよ。
そんなにかかるかな。
はい、20分はちょっと言い過ぎ
ですよ。言い過ぎ。まあまあ1時間ぐらいの
そうです、ね、
ところの、川西市商工会青年部の子が Facebook でビリケンキッドっていう人の写真を上げてたと。
お
う、ビリケンキッドっていう選手のことは当然知ってるやんか。
もちろん
っすよ。我々は
もちろん
っ
す、はい、
うん、大阪プロレスでやってはったことも知ってるし。
そうです。
なんで川西なんかなと思ってその子にちょっと聞いたら、いや実は今関わりがあってっていうことで、ちょっと紹介してくださいということで今日来ていただいたっていう流れになっております。
なるほど、
はい、なるほど。まあ、それでなんで川西なんやっていう話を、
はい、
ちょっとだけお聞かせ願いたいんですけど、
はい、
はい、話せる範囲内で。
あ、全然全然、
はい、お願いいたします。
9年前結婚した時に、
はい、
まあその時は大阪の抹茶町っていうところに住んでたんですよ、2人で。はい、まあでもそこはもう、 まあ、仮で住んでる感じで、必ずまあどっか二人で、ね、別の場所、まあ、妻が、はい、この都会は嫌だと。
あ、そうなんですね。
まあ、正直その時、はい、大阪プロレスに所属してて会場が難波にあったんですよ、はいはいはい、だから抹茶町から難波だったら自転車で10分ぐらいで、はい、僕自転車で会社まで行ってたんですいつも、はい、
そうなん
です
ね。
で下手したらまあ歩いて行く時もあったぐらいで、はい、すごい近くて魅力的だったんですけど、でもここは確かに都会すぎて、はい、ゆくゆく子供が生まれて育てるとなったらここではないなとは思ってたんですけど、でまあ妻はちょっと南の方はまあね、柄があれなんであれだとということで北へ北へ、はい、
そういうことだった
んですね。でまあ自然に近いところがいいと、はい、山とかが見えるところがいいというので、はいはいはい、だんだんだんだん、まあ、値段と相談しながら、うん、はい、上上行ったらなんとか川西で落ち着いたという感じですね。だからその時は毎週月曜日が大阪プロレス休みだったんですよ、
はいはい。
まあ、妻も普通に仕事しまして月曜休みを取ってたんで、毎週月曜もう1年間ずっと家探しでしたね。
はあ、はい、
遠いな川西って思ってたんですけど、
遠いですよね、
はあ、住むようになっちゃいましたしかも坂がね、きずいきずい、
まあそうですよね、確かに住宅地ですし、うん、自然もありますし、
そうですね、
いいとこですよね、
はい、うん、僕はええとこ見つけたなって
もうちょっとこっち来てもらったらね、サンダーも
そうそうこっからちょっと難波に通うのはきついっすね、
まあ、そんなわけで川西に住まれてて、でそっからまだ大阪プロレス所属されてたんですよね。
はい、そうです。で、ね、今度大阪プロレスが難波から梅田に本拠地を移転しまして、うん、もっと近くなったんですよ、うんうん、これ阪急電車一本で行けるやんかっていう、
そうですよね、
はい、川西の瀬口駅から梅田駅まで、うん、
行きますね、確かに、
まあ、これはええと思ったんですけど、はいはい、まあそこを1年半ぐらいでね、ちょっと撤退になってしまって、はい、そうですね、残念でしたね。
ほん、ね、でまあ今そのプロレスの活動の話はまた後でゆっくり聞かせていただくんですけど、
はい、
でなんでその川西に住まれてたから川西の商工会の人とつながりができて、
はい、
今その青年部員としてなんかいろいろ活動されてるんですよね、
は
い、
そうですね。僕が川西でお世話になってる、一食屋ワイルドファームさんっていう居酒屋さんのようなお店があるんですけど、はい、まあ、そこのマスターから川西の青年部の、うん、商工会青年部の人たちがちょっとビリーと仕事の話がしたいって言ってるんだけど時間あるって言ってくれて、でまあじゃあ会いましょうって、まあ、お店で会って、はい、まあ、話をしたら川西祭りでプロレスをやりたいと、リングを立ててプロレスをやりたいって、はいはいはい、まあ、僕リング持ってるんですよ、
そうなんですか、
自分のリング、はい、まあ、今も神戸の倉庫で眠ってるんですけど、はい、使うところがないというか、ね、サンダシリーぜひね
ぜひちょっと
そうですね、
リングあるね、いつでも行ってください、はい、
行きます。
そうなんですよ、ローンだけ支払い続けるってね、このね、あ、まあ、そんな話はさておきねあと倉庫代もね、まあそんな話はさておきねどの話だっけで、商工会の方々とお会いしまして、うん、でまあ川西祭りでプロレスやりたいという話をいただいて、あ、うん、あ、ぜひぜひという話の中から、よかったら商工会青年部入りませんかって言われて、ああ分かりましたって言って2日後ぐらいに多分、はい、商工会行って入りました。
ほな一緒にその青年部員とお祭りに出たりとかもするんですか。
これからそうですね、
お
もう入った、入りたてなんですよ、入った
、ああそうなんですね、
去年のだからその10月11月ぐらい、ね、
そうなんだ、
はあ、でも本当右も左も分からない、
はいはいはいはい、
はい、バッジもなくすっていうねおかしいな、ここに刺しちゃったのになと思いながら、この空の袋はもしやこの中に入ってたのかな、バッチがっていう
僕が使ってないやつあげましょうか、もう
何か同じなんです
か一緒です、
同
じなんですか、
一緒、
そうなんですか、でもなんか一個こそっといただけるって話、もしまたなくなったら
言ってください、
ね、はい、
僕残ってるんで、
はい、ラジオ出るついでに、
はいはいでもということはこれからそしたら川西方面であるお祭りとか、川西の子もサンタとかのお祭りに出てきたりするんで、
はいはい、
そこでもしかしたらたこ焼きとか売ってるビリーさんを見れるかもしれない、
そうですね
まあ可能性やけどね、
もう全然全然、うん、はい、
へー、 そういうことか。
なんかね、でもなんかそういう性障害性ネームに入ったら、あ、なんか川西のために何かしたいなっていう気持ちがすごく強くなってきましたね。川西住んで8年ぐらいなんですけど、
まあつながりもできますしね。
そうですね、
まあ、仕事だけじゃなくていろんなことができると思いますし、ね、
確かに、はい、
うん、あの他にもあの高道の奥っていう人が、はい、あの千葉の商工会議所の青年部員やったかな。
ああ、あれはですね、うん、あれはですね、じゃああれですけど筑前亮太っていう選手が入ってたんですよ。
ほうほうほう。
で、筑前亮太が九州プロレス作るんで離れるん で、はい、で高さんやってもらえませんかって。
あ、引き継ぎで。
引き継ぎで。
ああ、そうなんだ。だったんですか。
今でも筑前亮太さんの話はどうこうってこう川西商工会で出るぐらい筑前亮太は一生懸命やってたらしいです。
へ
え、まあ、10年以上経ってますからね。あいつは離れて、あいつ呼ばれしてますけど、
リングで、ね、あの救ってくれた。
そうそうそうそうそうそう。
いやーもう、はい、もう彼のおかげでもまあ今があるって
。あ、でもやっぱそうやってそのレスラーの人もその地域と関わることってあるんですよね。
いや、あれはでも、うん、そこまでやったのは筑前亮太が初めてじゃないですかね、僕が知ってる限りは。はい。
まあ、あのいわゆるそのご当地プロレスって言っても地元にあるだけで、うん、選手自体がそこまでがっつりっていうのはあんまりなかったです
よね。そうですね、聞いたことなかったですね、僕は。は
あ、でもいいことだと思いますしね。筑前さんもね、向こうで九州で今でも
ね
しっかりやってはるし。
いや、すごいですね。
なるほどなるほど。じゃあまあ川西の話はさておき、
はい、
今日はまあね、はい、あのまずいろいろ聞きたいんだけど、
はい、
子供時代の話をね、ちょっと聞きたいなと思って。
なるほど。
まあ、なんでプロレスラーになったんやってるところにつなげたいんですけど、
はいはいはい、
どんな少年時代だったのかなっていうの
とか。そうですね、はい、まあ、僕はまあ、東京の足立区という下町で生まれまして、はい、なかなかあの危険な、はい、
23区内ではちょっとそう、
そうそうそう、
言われますよね。
あ、そうなんや。
はい、もう歩いて埼玉県行ける距離で、もう埼玉県のね、
そのクククククというか境ですね。そうです
、境です。だから東京の人からしたら足立区ギリギリ東京だねみたいなそんなことも言うぐらい、ね、
へ
でもそんなことも住んでる自分は何とも思わないんで、
うん、
ね、まあ余談ですけど、どれぐらい前ですかね、20年ぐらい前にその足立区の僕が住んでる鹿浜に初めてマクドナルドができたんですよ。
お、
まあ、20年前って言っても、まあ、そんなもうね、マクドナルドがその辺にあるじゃないですか。
あります、ね、
うん、そうですね、
はい。鹿浜にできたら、
はい、
外まで行列はできてましたそういうところです。それ僕の家から最寄り駅まで歩いて50分かかりました。
おー、あー、50分ですか。
50分。
え、
だからまあ歩かないですね普通。
めったなこと
で、はい、自転車とかバス使って。
東京でもそんなとこってあるんですか。
でも最近こう10年ぐらい前に、
うん、
モノレールができて、
はあ、
それで家から15分ぐらいでモノレールに乗れるようになりましたね。だから足立区もかなりこう開発されて。
へー、
はい、
ほな、どっちかっていうと田舎やったってことですか。
そうですね、家の周りに大きな水たまりがあって、そこにザリガニがいたりとか。今も埋め立てられて全部住宅になってますけど。そうですね、あの頃はそんなところがいっぱいありましたね、家の周りに。
まだ言っても90年代ぐらい、
いや1973年生まれなん
で。あ、ごめんなさい、
すいません。はい、
73年生まれ、
はい、
あら、同い年。
あ、え、そうですか。
73年生まれ。
え、まだ青年部いられるんじゃないですか。
サンダはね、40歳定年なんで。
厳しいっすねじゃあ僕なんかもう入れなかったじゃないですか。
あ、そうそうそう、ほ、あ、ほんまや、ほんま、
はい、あ、よかった。
同い年やった、まさかの。
そうなんですね。じゃあもう話早いじゃないですか。
はいはい
はい、そんな感じなんですよ。です、ね、全然これまでの話してないですけど。ね、僕3人兄弟の3人目なんですね。
うん、
はい、男3人の。上が8歳上、はい、じゃあ5歳上で僕。
はあ、
で、一番上の兄貴がある日、新日本プロレスの蔵前国技館大会を見に行きました。
はい、
はあ、
で帰ってきて、
はい、
タイガーマスクっていうのがデビューしたんだけど、すごかったよってデビュー戦見に行ったんですよ、兄貴が。
おお、すごい。
はい、あ、まあそれまでもプロレスっていうのは僕もまあ知ってて、兄貴と一緒にぼーっとこうテレビの前で見てて、まあ猪木さんとかハンセンとかそういうのまあ知ってはいたんですけど、別に兄貴が見てるから見てるっていうぐらいの感覚で、そんなにのめり込むことはなかったんですけど、兄貴がタイガーマスクすごいって言うんで、どんだけすごいねんと思って、金曜夜8時にでまあ見てみようと思って見たんですよ。でタイガーマスクが 入場してカーンってゴングが鳴ったのタイガーステップじゃないですか。くるくるリングを回った途端にめっちゃかっこいいと思ってもうそれで一瞬にしてファンになりました、
ね、
そっからもういろんなこうプロレスラーになるにはとかタイガーマスクの好きなものとか好きな食べ物チーズケーキって書いてあったんですよチーズケーキ食べたことなかったんですけど、はい、まあ母親に行って買ってきてもらって食べて、はい、あんま美味しくないなと思ったんですけどでもそれから僕の好物はチーズケーキって言いました。今は本当に好きです。今は美味しいです。
あ、そうですね。
はい、その初めて食べる時は思ったほどしかなかった。である日あの他 の, あのプロス百科大百科とかで、
はいはいはい、
あの初代タイガーマスクの好きな食べ物見たらドーナツになってたんですよどれでもええんかいと思って
甘いもんやったら
どれでもそうそうそう
佐山さん
でももう僕はチーズケーキで通してます
、はい、それが何歳ぐらいですか。かっこいい
小学校2年生ですね多分。
で真ん中のお兄さんはどうやったんですか。
もう、そっからハマりましたね。兄弟3人でプロレス見に行ってました。
へえ、すごい。
蔵前とか後楽園とか。
小学校2年生の時ってことは一番上のお兄さんはいくつぐらいですか。高校生ぐらい。
高校生か中学
ぐね、間ぐらいですからね。
なるほど。その年代さえやったらそうですね、連れて行ってもら
い
ますもんね。
そうそうそう、はい。だからまあ家がね商売やってるんで、はい、あの母親も親父もこう家から出れないけども、はいはいはい、上の兄貴が、はい、真ん中の兄貴もめっちゃ映画連れてってもらってるとか、本当にもう末っ子っていいなって末っ子でよかったって、
可愛がってく
れ、可愛がってもらいましたね。はい、
でそのプロレス熱っていうのはずっと冷めなかったんですか、小学校。
まあそれがですね、うん、タイガーマスクが2年半で引退してしまって、はい、そこからまあ徐々にちょっと冷めてしまったんですね。
うん、
でも一番上の兄貴はずっと見てたんですよ。真ん中の兄貴はもう完全にあれですね、なんですか、エアガンの方に行ってましたね。
はあ、今でいうサバゲー、
そう、サバイバルゲームとかそんなのやってます。
ですか、
はい、友達と。で僕はだんだんだんだん中学生中2ぐらいで友達と野球をやるんですけど、
はい、
これがまた4対4とか、うん、多くて5対5でやるんですよ、
はい、
だからまあどこ打ってもヒットになるんですよね
まあそうでしょうね、
スカスカじゃないですかそれで、はいはいはい、あれ僕もしかして天才なんじゃないかって。
あー、なるほど、
野球いけるんじゃない。その時あの現役だった西武の秋山選手、
はい、うん、あの AKD のあのあれですかね、あの
そうそうそう、秋山清原
デスラーデの時代ですかね、
はい、清原、あ、秋山選手が、はい、あの高校から本格的に野球を始めて西武のドラフト会で入ってホームラン王になって今スター選手っていうのを知って、あ、これじゃあ僕もいけるんじゃないで、
あの西武の、はい、
9対9の野球なんかほとんどやったことないのに野球部入ってで1週間ぐらいでこれは無理だなってさすがに分かったんですけど、まあ先輩が怖いのでちょっとやめれずにこうまあ続けていく中で、高校2年生ぐらいの時にあの家に置いてあるプロレスの雑誌を見たんですよね。まあさっき言ったように一番上の兄貴はずっとプロレス好きだったんで、週刊ゴング、週刊プロレス、週刊ファイト、東京スポーツ全部家に置いてあった
んです。すごい、めちゃめちゃマニアじゃない
ですか。常に。そうなんですよ。
すごいですね。
で、ある日シュープロか週5見たら、見たこともない空中殺法をやってる写真があって、
うん、
はい、兄貴にこれどうやってやるのって言ったら、はい、あ、じゃあ見に行こうよって言って、で、後楽園ホールに見に行ったんですよ、
うん、
それはユニバーサルプロレス、
うん、
はい、で、その見たこともない空中殺法は、
はい、
浅井義弘選手のラケブラード、
はいはいはいはい、
で、見に行った時は浅井さんのケブラードやらなかったんですよ
その日に限ってということですか。
でもない、うん、どうなんですかね。でもブファドーラーはやったんです
よ。ブファドーラー、はいはい、
ブファドーラーからジャーマンだったのかなって、まあ、ブファドーラーでワンツースやったけど、でもそれでも大興奮して、はい、おひねり投げましたよ僕も。はい、
あ、ルチャっぽい。
そうで、浅井さんのこう経歴を調べて、
はい、
身長体重がね、うん、新日本プロレスの入門規定に届いてないけども、うん、無理やり入門テストを受けて、はい、全部の課題をクリアしてたのに、最後に、はい、君は身長低いから不合格って言われて、でも悔しいからなんとか食い下がって、
うん、
通いの練習生にしてもらった、はいはいはい、で、佐野さんと畑さんがメキシコ遠征行くときに、
うん、
君もじゃああれだったらメキシコ行けるように手配するよって言われて、でメキシコ行って、 てスターになって逆輸入。なるほど。メキシコ行ったらそういうことがチャンスがあるのか。いやでもこれ浅井さんは新日本 の、 あの練習生を経験しててそういうつてがあるからいけたんやと思ったら、高校3年生くらいの時にレッスルボーイ、レッスルボーイっていう雑誌だったと思うんですけど、地雷屋さんっていう方の記事が載ったんですよ。
出ました。
はいはいはいはい。
地雷屋さんは何のつてもなく単身メキシコへ渡って、メキシコで一からプロレスを学んで、ルチャリブレを学んでデビューしましたっていう記事がそこに載ってまして、はいはいはい、でその時の地雷屋さんの身長体重見たら高校3年生の僕とほぼ一緒だったんですよ。これはメキシコ、いやでもメキシコってどこにあるかもわからんし、その時わからんですよ本当に。
その時代ですよね、
はい、何語かもわからん、いやいやさすがに怖いな、飛行機も乗ったことないし外国も行ったことないし。でユニバーサルプロレスがまた、まあプロレスはちょこちょこ、まあ浅井さんのファンだ、ファンになってたんで、ユニバーサルはもう兄貴に毎回連れてってもらってたんですよ。でいつも僕野球の練習を、野球部の練習を終えてから、真ん中の兄貴にバイクとか車で、会場まで送ってもらってたんですよ。
おーおーかっこいい。
後楽園ホールとか、新日だったら両国とか、
はいはいはいはい、
まあ、そんなもう本当に兄貴にね助けられて可愛がられてる三男で長男が待ってるんですよ会場で。
あもうお兄さん行ってはるんですね、
はい、チケットは長男が買ってくれて
る。あすごい、めっちゃ愛されてる。
だ僕も送迎は真ん中の兄貴にしようチケットは上の兄貴に買ってもらって、
巨大や
いつも、まあ途中からなんですよね、つくのがセミとかメインとか、
はい、ほんまにギリギリなん
ですね。そうなんですよ。で、まあ、ちょっと話ずれちゃうんですけど、一番あこれはもうちょっと働いてからなんですけど、仕事終わってうわーって日本武道館向かってたら、向こうからもうお客さんブワーって帰ってきてたんですよ。うわー、それパンクラスの興行だったんですよ秒殺秒殺で終わっちゃって見れなかった
ああそれはありえる。
メインが多分船木さん対モーリス・スミスやったんです。
おーおーおーお
ー、はいはいはいはい、
ね、せっか鈴木みのるさんかモーリス・スミスか、あ船木さんやったと思うんですけどね、はい、見れなかったっ
てい
う。
それはショック。
すいません話も同じようで、ユニバーサルプロレスリング見に行ったら、試合を終えたブラストでオロやったと思うんですけど、汗だくで開脚制限の後ろに立ってたんですよ、
はい、
で横にこうやって立ってみたら高校3年生の僕の方がちょっと背が高かったんですよ。おこれはってもちろん体の厚みとかも全然違いますよ、腕とか足とか。でもそれは自分の努力でなんとかなると、背の高さだけはどうにもならない、ね、と思ってたんですけど、実際ね背比べしてみたら僕の方がでかいんで、これはほんまにメキシコっていけるんちゃうんと思って行きたいなと思って、でもなかなかね、やっぱ怖い、うんですね、ちょっと話長くなってきましたね。大丈夫ですか。
いや全然、いやもうすっごい面白いです。
でそこまで全然野球だけですよね、言う
と野球だけなんですよ。しかも、高校3年生の時にレギュラーを獲得したんですけど、サードコーチャーのレギュラー、
はい、重要ですよ。でもホーム
いやいやいや、選手としてどうなるんです
か。すごい重要なとこなんです。すごい嫌だったんですよセカンドからホームに帰るかどうかは、はい、このサードコーチャーの僕の判断じゃないですか。
そうですよ、
1点入るか入らないか。
そうですよ本当に。
で練習でもゴーゴーやっぱサプサプサプって言ったら、監督から、はいはい、バカ野郎今抜けただろって言われてわーすいませんでしたって、うわつまんねえなんだこれって思いながらあれれれれれとか試合に出てーって思いながら、試合に出たら怖いよ、そのもうね守備が嫌なんでボール取るおバチコやーって言いながら、こっち来んなよこっち来んなよって思いながら。ライトだったんですよね僕、はい、でライトってその時はまだイチローさんが脚光を浴びてない、
う
ん、イチローさんも同い年じゃないですか僕
は。
だからイチローって下手な人間が守る場所っていう、イチローじゃないライト、
ライトはね、
ライトは下手な人間が守る場所っていうイメージが、はいはい、だから入部する時に自分の希望のポジションかけって紙に書かせたんですよ。僕野球の経験ないんでやっぱ下手なやつはライトだろうと思ってライトって書いたらずっとライト守らされちゃって、野球やったことあります？
あの昔の小学校のちょっとかじったぐらいです
か、はい、あのライトっていちいちベースカバー行かないといけないじゃないですか、
はいはいはいはい、
サードゴロ打つ、はいはい、サードがファーストに投げる、万が一それたら困るからライトが後ろに回る、なんだよこれめっちゃしんどいやんと思いながらレフトとかセンターがいいとで僕が高校2年か3年生の時に甲子園出てたどっかの高校が守備につく時、 ダッシュレ行くようになったんですよ。ダッシュレ守ってダッシュレ戻る。それをテレビに見たうちの監督が、よしこれからお前らも守備位置につくれたダッシュだあのベンチに戻る時もダッシュで帰ってこいって練習の時からやれって言われて、やったらもうへえへえへえへえもう守備位置ついたらへえへえでダッシュでベンチ帰ってきて、次バッターやったらはあはあはあやら打席立って、ただでさえ打てないのに打てるわけねえだろこれと思う。でもこれね、当時のヤクルトもやってたんですよ。多分野村監督やったと思います。うわひどい影響と思いましたね。
あれででもちょっとその教え子の稲葉選手とかも、はい、ずっと現役引退まで、
はい、
僕日ハムファンなんですけど、あの引退までずっと走ってはったんで、
ダッシュ
ダッシュだったんで、
じゃあ根本的に僕の体力がなかったわけなんですね。えらいな稲葉さん。稲葉さんって内野ですか、
はい、
ですか。
いやあのライトでしたね。
あじゃあ言い訳できないですね。くそ内野はいいなと思いながらその時。
へえ。ダッシュ今本当それ主流というか、
うんやね、あ
の今やってる人いますよ、ダッシュでプロで。
今でもプロあのスピードアップショーみたいなタイトルじゃないですと、うんうん、あるんですよ、
はい、
それでそういうところもちょっと評価になって、あのチェンジ交代の時に早く行ける外野手はそういう対象というか評価されたりも
するんですよ。え年俸が上がるんですか。
いやそれは
上がらないでしょうけど。
どういう評価になるんですか。
ちょっとなんかそういうなんか、まあ、まあマニアックなタイトルじゃないですけど、はい、スピードアップショー的なちょっと評価本当される時代なんですよ。
時短ゲームがね長くなってたんで、
はいはいはい、
時短時短って言って、うん、守備の交代も結構ね走ったりするようになってたんで、確かに今走ってる人よう見ます、
ね、あほんまですか、うん、へえ。なんかプロ野球選手でトロトロ歩いてるイメージがね。まあ
そうですね、
ダッシュ制とは言わんけど、もうちょっと走ってんちゃうと思いながら昔見てたんですけど、
今はでもちょっとバッとこうさっそうといく感じが、
結
構見ますね。
でもね、次打順来る人はそんな走んない。
それは走んないですよ。
はい、
しんどいだけ
で。すいません話がそれましたけども、
はい、ほんで野球部 で、
はい、
そのサードコーチのレギュラー確保して、は
い、でまあ野球終わって、
はい、
さあ進路ってなった時に、
そうですよね、
野球もう本当に野球の練習その日乗り越えるのが精一杯で、進路のことなんか全く考えてなかったんですよ、
うんうんうん、
え何大学行くのみたいな、
うんうん、
えみんなそんな考えてたの、野球の練習やりながらみたいな、
はい、
でまあ別にやりたこともないし、まあやっぱプロレスは無理やろうからとりあえず働こうと何でもいいから、
お
もう勉強もしたくないし、
はい、
もう授業中全部寝てたんですよ。
そう
ですか。友達野球部 の、 あの別のクラスの友達が、はい、ちょっと教科書貸してって来て貸すんですけど、
はいはい、
あの次の授業の時返してくれて、はい、お前の教科書よだれでくっついて開かないよって言うくらいあのダメな生徒だったんです。はい、で、いざ進路ってなった時にもう先生がもういい加減決めてくれと、
はい、うんそうですね、
このクラスで決まってないと百瀬とお前だけだって言われて、はい、いやどうしようと、もう先生はまあこういうのあるぞと、職業訓練専門学校と、うん、これ都でやってるから授業料はかからない、
う
ん、で1年で卒業できる、まあいろんな科があるけども、うん、
はい、
この中で興味あるのあったらやってみたらって言ってくれて、うん、中で広告美術科っていうのがあったんですよ。看板とかのデザインをする、
はいはいはい、
学校なんですけど、まあそのかというかね、はい、で、まあ、実は僕小学校の時1年生から6年生まで毎年写生会で、はい、写生大会で、
はい、
あの賞状もらってたんですよ。
おーおー、
6年連続、
それすごいですね、
はい、まあ、自慢なんです、すいません、
はい、
で、まあ、もしかしてそっちの才能が開花してしまったらプロレスもすっぱり諦められるかなと思って、まあ進路は決まらないのもあったし、
う
ん、まあ、これなら親にそんな迷惑かからんし、
まあそうですね、
まあ、1年間っていうその、うん、考える時間もあるし、
うん、
行ってみようと思って、はい、まあ行ってみたんですけど、まあ、やっぱりちょっとどうにもこうにも身が入らないというか
、うん、
やっぱりチャレンジしたいと、メキシコ行ってチャレンジしたいと。
あすごいな、
いやプロレスラー慣れても慣れなくてもこれチャレンジしないと、うん、メキシコ行かないと絶対一生後悔する。あ
その間もプロレスはやっぱずっとひっきりなしに見には行ってた、
ね、見てましたね。でその間一番上の兄貴はドイツに行っちゃったんですよ、
はあ、
仕事を辞めて、
はあ、
なぜか突然ドイツに留学行くって言って、
は
あ、まあ意味はよく分かんないですけど、
プロレスではない、
プロレスではないです、はあ、ドイツ、
はあ
はあ、だからもう、まあ、もちろん自分でもうバイトしたんで自分でお金払って、はい、行ってましたけど、でも そうですね、めっちゃ言ってましたね、あの時はね、新日本プロレスさんが後楽園7連戦とか、G1 も7連戦とか、
そんな時代ありましたね、
全部行きました。
すごい
な。すごい、
全部行きましたね。あと1回ね、悔しかったのがですね、IWGP チャンピオン、その時当時 IWGP チャンピオンって橋本真也さん対、
はい、
重心サンダーライガーさんのシングルマッチが、
はいはいはい、
日本武道館ですかね、あれ、
はいはいはいはい、
新日本さんがこうジュニアとヘビーがそんなシングルでガチってないじゃないですか、うん、それが組まれて、
はい、
まあ、チケット買ったんですよ、
うん、
そしたら同じ日に後楽園ホールの WAR で、
はい、
チャンピオン維新に鍛えチャレンジャーウルティモドラゴンっていうカードが組まれて、
で
ウルティモさんが負けてベルトを取られてリターンマッチやったんですよ、
はいはいはい、
これはもう絶対取り返すと思って、うん、まあ、ウルティモさんのファンの私からしたらね、これはもういかんわけにはいかんと思って橋本さん対ライガーさんのチケットを友達にあげて、で行ったんですよ WAR の後楽園大会、ね、
はいはい、
維新力対ウルティモドラゴン、
はい、
なんとウルティモドラゴン負けました。マジかよ。で翌日友達に会ったんですけど、めっちゃよかったよライガーと橋本って言って。悔しかったですね。
悔しいな。
いや悔しかった。
すごいな。
すいません、なかなか僕は話がそれとそれて先へ進まない
ですね。いやでもそんだけ昔のことを覚えてはるっていうことは、はい、よっぽどプロレス好きだったんですね。
いやいやいや、でもこんな話してもついてきてくれるなんてよっぽどプロレス好きなんですね。こんな話普通の人にはできないです。
いやでも、なんかもう時系列が分かりますもん。その時に94年やったと思うんです
けど、おーすごい、
確かライガーと橋本、
そう
です
ね、うん、
ヘビー級とジュニアのチャンピオン同士がやって、
う
ん、初めてバトルライガーの
対ヘビー級の、
ね、そう、それも ね知らなかったのね、僕らそんな格好で出るなんてね、
そうですね、そうです
ね、それだけでうおーっすよね。
そうですよ、
かっこよかったもんね、あれね、
かっこよかったっすね、あれは。
あ、そう、東京ドームもちょうど僕が高校入った時ですね、
はい、
新日本が東京ドームでやりだしたの。それもやっぱ練習終わっていくんで、
はい、
もう途中からなんですよね。
うん、
だからね、IWGP トーナメントがあったんですよ、あの第1回の東京ドーム。
はいはいはい、ありました。
僕が行った時はもう長州さんがもう負けて、もう
敗退した時、
はい、敗退して、長州負けたよって兄貴に言われて、はい、ええー、
そう。橋本に待ちたんですかね。
そうなんですね。でライガーさんのデビュー戦見て、
はい、ああ、そうかそうか、
全身コスチュームっていうのはやっぱね、あの時斬新というか、う
ん、かっこよかったですよね。
そうわーと思うんですよな、うん、はあ、苦しくないかと思って。いや苦しいですよ、あれほんまに。
あ、やっぱりそうなんですか。
皮膚呼吸ってあるんだな、
ね、そうですよね、
はい、僕もメキシコで全身コスチュームで試合、
はい、
まあ、させられたんですよ、
はい、
はい、めっちゃ苦しかったです。
あ、そうなんですか。
脱いだら全然違いましたね。体で息するみたいな。こんなに違うんだと思って。ライガーさんあんなハンデ背負ってずっとやってるのほんますごいです。
すごいっす、確かにそれは。
で2回目の東京ドームがあれですよね、はい、当時絡むことのあった全日本と新日本がね、北尾さんのデビュー戦とか、
はいはいはいはい、
ちょっとそうですね、訳ありのちょっと
ね、
ありましたね、部分が
ありましたね。でね、あの猪木さんの張り手がね、あのテレビ朝日の
佐々木アナウンサーに、
あー、佐々木アナウンサーすごいな、全然そこまで知らんかった。さすが。それやって次3回目があれですよね、藤波さんがリック・フレアに勝つ、
うん、
そうですね、
チャンピオンになる。
ただ結果、あの物言いがついたという、
そうそうそうそう、公式には認められて
ない、
は
い、そうなんですか。
そうそうそうそう、
あのオーバーザトップロープを主張したんですよ、 WCW サイドが。はい、今さっていう展開で。
すげえ。で、それで返上になったんですか。
そうそうそう
そう、そうですね、
記録には残ってない、
残ってないという。
その辺もう完全に僕の曲から抹殺されてますね。
そうだったんですよ、あの時。
ひどい話ですね。
ひどいですね、本当に。アメリカ人のちょっと考え方を許せなかった。
それぐらいええやろと思うねんけど。
ね、まあすいません、話を戻さないといかんですね、これ。このまま終わっちゃいそうな、このまま続けたいですけどね。
このまま一旦終わりましょうか。
終わりますか。
このまま一回待って、
はい、
続きまた次回。
わー、
は
い、次回や、
ちょうど役者の時間な
の。あ、わかりました。
やばい、このままやったら何回かかる。
行きますね。
行きましょうか、行きましょう、
行きましょう、このままね、
はい、
はい、
まあ、次も、終わるぐらいまでは話していただきたいと思ってますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします、はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
ヨマと
ビリーケンキッドでした。
はい、次の試合も乞うご期待。
お願いします。
お願いします。
ではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。